まあ、いつもこれぐらいの時期になると1年早いなと、半分ももう過ぎたんだと改めて思うことでしょう。そして、本当守られたな、感謝だなと思うんですけども、なおそうは言っても、まあ、梅雨時期ということもあります。いや、これから暑い夏だ、大変だなと、どうしようという思い、まあ、今まさにいろんな迷いがあって、右に行くべきか左に行くべきか、神様がはっきり教えてくださったらいいんだけどな、いや、あるいは神様もしかしたらはっきりこちらと言ってくださっているのかもしれないけど、わからない、気づけない自分がある。いや、そういうことがはっきりわかるような、そういう信仰を持つことができたら、本当にあの人のように、あの人って別に誰ってことではないんですけど、あの人のようにスラスラスラとお祈りして、それですね、しようと、そういうことがなかなか私はできないなという方もあるかもしれません。まあ、そんな思いで今日の聖書の箇所ですね、まあ、パウロは最初アジアで御言葉を語ることを聖霊に禁じられたので、フルギア、ガラティア地方を通って行った。でムシアのあたりに来てからビテニアに進んでいこうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかった。それでムシアを通過してトラスに下っていった。そこで一つの幻を見たのです。マケドニアに渡ってきている私たちを助けてください。ああ、こんな風に神様が私にもあっち行ってはダメだよ、いや、そこも違うんだよ、こうだよ、まあ、こんな風に示してくださったらな、いや、でも私はパウロのようにそんなに神様、いや、これは本当に聖霊の禁じられたことだ、書いてないんですよね。よく書いててくれてたら、どういうことが聖霊が禁じることなのか、聖霊が禁じられるときにどういうふうにしたら、あ、これ聖霊が禁じられているんだと、わからないんだな、まあ、いろんなことを思う方あるかもしれません。というのも、まあ、今読んでいただきましたし、私もさーっと読みました。なんか読んだら数日のようの数日の出来事、いや、あっち行ったら、いや、禁じられた、じゃあ次の日はこっち行ってみよう、イエスの様の御霊がこう許されながら、いや、そうか、じゃあってトラスに行った、なんか 2,3 日に思えるんですけども、ところがこの最初テムトと出会ったところ、これがルステラで、そこのルステラから出発して、まあ、トラスまで、実はこの距離700キロ超えるんです。先週の谷口道夫姉妹のその生まれ故郷、その倍にしてもまだ足りない。今の船田昌司先生がおられます福島県の白河栄光教会、あそこでも700キロ届かない。まあ、もちろん車ではないです、ね、徒歩でだいたい1日時速5キロって言ったら相当な速度なんですよね、歩くのに。まあ、4キロ、まあ、若い人でまあ5キロなんとか行けるとしても、1日せいぜい40キロ歩くのが限界、時速5キロで8時間かかるんですよ。だから丸1日、昔ですから、もう日が沈んだら当然歩けなくなりますから、まあ昼食べるのとか入れたらやっぱり8時間ぶっ通しで歩いても40キロしか行けない。どう考えても700キロ歩こうと思ったらずっとぶっ通し歩いていっても10日はかかるんです。当然途中安息日があります。丸一日活動できない。そんなこと考えたら、実はこの短い文章1ヶ月ぐらいの出来事であってもおかしくはない。だから1週間ぐらい、さあアジアで御言葉語ろう、そもそもパウロたちが出発していた理由は、以前主の御言葉を伝えた、そして教会が起こされたそのところにもう一回訪問して、みんなどうしているか見に行こう、まあ、そこでバルナバと喧嘩はしてしまいましたけれども、改めて シラスを選んで、そして途中でテモテと出会い、そうしたいや新しいメンバーでよし行こうって言ったら、え、禁じられた。いやいや、あっち行きたいんですけど禁じられた。まあ多分1週間ばかし、いやどこで語っても、だってアジアで禁じられたっていうわけですから、あっち行ってダメ、こっち行ってダメ、どうもアジアはダメらしい。1週間ぐらい祈って祈って、はあ、そうかってなるでしょ。観測日超えて、じゃあ次アジアダメだっていうのなら、でも東に行くっていうことはエルサレムに戻るっていうことなので、まあ、そのままずっと西を抜けて、じゃあアジアがダメだっていうなら北に上がっていきましょうって、そういうルートなんですね。フルキア、ガラティア地方を通ってムスキアのあたりを通った時に許さなかったっていうのは、北にそこをガラティアを抜けて北に上がろうとしたんです。ここまでですでに300キロほど、そしたら許さなかった。え、北に行ってはいけないんですか。しょうがないから、そのままずっとさらに西に行って、ちょっと南に下ったら、いやもう海まで来ちゃいましたよっていうのがトロス。この先エーゲ海ですけど、だからどうしたもんだろう。アジアで言うことが語れない、じゃあ北の方向けていこうと言ったら許されない、とうとう海にまで来ました。2000年前です。海越えて船で渡っていくってのはとっても危険なことで、もう行くとこないから船乗って行きましょうかなんて簡単に言えない。しかもその向こうは未知の世界の、パウロたちにとっては未知の世界のヨーロッパ。どうしたらいいんでしょう。ただ後にパウロはコリントの人たち、この後皆さんご存知のようにヨーロッパに渡って、そしてフィリピンからコリントへ行くわけですけど、そのコリントの人たちにこう言ってるんですね。途方に暮れても行き詰まらないと。私この時のことを言ってるんじゃないだろうか、本当に思わされるんです。さあ前に行ったところに行こうって言ったら、どこ行こうとしても禁じられて、え、じゃあガラテヤの地を応援や、こらやこら1週間以上かけて抜けて、じゃあここから北に上がっていきましょうと、これも許されない。本当途方に暮れるわけですよ。じゃあどこに行ったらいいんだろうって、とうとう海のこのアジアの果てにまで来ました。実際もうこれ以上行けませんっていうところだから、もう行き詰まりなんですよね。いやでも行き詰まらなかったわけです。そこで幻を見た、新しい道が開かれた、それに本当にここまでパウロは、いやどういうことなんだろうって、もういかようとわからないままずっと来たっていうのもすごいなと思うんです。間違ったことをして禁じられた、それしちゃダメでしょ、そうですねって引き下がったんではない。御言葉語ろうとして禁じられた、兄弟のところに行こうとして許されなかった、なんでダメなんですか、何があるんですか。でもパウロは、いや何かある、もうそれもはっきりこうだって禁じられたかどうか分かりません。いや、なんでダメなんだろう、おかしいなって思いながらも、いや待ち続けたわけです。ずっと答えが出ない中、そこにはパウロの本当に主への思いがあったと思うんです。パウロが信じ、また私たちが信じているのは復活の主です。人生の行き止まり、最終地点であるはずの死、命の終わり、それをも打ち破られて新しい命、神の御国への道、その道を切り開いてくださるお方だ。あるいは数々のもうダメだ、どうすることもできない、そういうような失敗や、あるいは絶望の淵に立たされた、そういう人々がイエス様と出会い、復活の命を知り、新しい人生へと歩むことができる、パウロもその一人です。 とんでもないことをやらまして、しかしそこで兄弟サウロよと全く新しい道が開かれてここまでやってきた。そのお方がなすべき当然のこと、兄弟励まして、あるいはその地域の人たちにまた御言葉を語って、さらに教会が豊かになるようにっていう、それをも妨げて何か新しいことをなそうとしておられる。箱屋の綿の中にいた人間をガラッと変えてくださるお方なのだから、何かあるんだ。もう本当に、でも何かわからないで本当途方に暮れていても、いや行き止まりではない、道がある、そう信じて、パウロはこのトロアスで祈り求めていたことだと思うんです。ところでこの途方に暮れても行き詰まらないパウロが語ったこの御言葉、私にとってもすごい思い入れのある御言葉なんです。京都聖徒教会が最寄り駅の北王子改札付近に統一教会救出の働きのための広告を出していたことがあるんです。